岡沙織のシラフなんかじゃいられないヘベレケラジオ。どうも皆さん、岡ちゃんは岡沙織のシラフなんかじゃいられないヘベレケラジオ第16回です。パーソナリティの岡沙織です。まあね、あっという間にゴールデンウィークも、まあ、あっという間というか、もうとっくの昔に終わってしまいましたが、まあ、5月後半ということで、まあ、新入社員の方とかね、まあ、新しいクラス替えとかね、まあ、いろいろ環境の変化あったと思いますか、思いますけれども、まあ、環境の変化には皆様慣れましたでしょうか。まあね、私も5月からはラジオの収録がなくなるという環境の変化にね対応していかなければならないっていう感じで、なかなか寂しいものがありますけれども、なんかさ、ちょっと日本のまあ日本のっていうか、ちょっとこの4月でこう新学期とか、まあ新しい仕事とか始まりますって、1ヶ月もしない間にゴールデンウィークみたいな大型連休あるって、ちょっと鬼畜だよねなんかせっかく慣れてきたのにゴールデンウィークでちょっと気持ちがリセットされちゃうというか、なんというか、なかなかね、まだクラス全員の顔を覚えてないのにって時に大型連休ガツンと入れられるとね、また学校行き始めた時に、あれこの人誰だっけみたいなことがねただあったりなかったりしておりますけれども、まあまあ皆さんそんなことないようにちゃんとね、クラスメイトや職場の人の顔覚えましょうねというわけで、まあ前回言いました、今回がね最終回というわけで最後の最後までお楽しみくださいというわけで、岡沙織のシラフなんかじゃいられないヘベレケラジオ第16回始まります。 This program is broadcasting at MBS FM M Station TM FM M164 All Time America FM CastIRN FM Group and Ed Media Band。 あ、どうされました？お腹が空きましたか？ああ、新曲ができたんですね。ちょっと待ってください。今行きます。お待たせしました。行きましょう。今日はヒューゴが美味しい魚を届けてくれたんです。晩ご飯楽しみになさってくださいね。焼きましょうか、煮ましょうか？焼く方で、かしこまりました。そういえば旦那様、お気づきになりましたか？軒下のツバメのヒナが今にも飛びそうなんですよ。あのさえずりが聞こえなくなると寂しくなるでしょうね旦那様は作曲に邪魔だと怒ってらっしゃいましたけど、私春は好きなんです。明るい昼に花畑に寝そべって蜂の飛ぶ音を聞いたり、花の匂いに誘われた野ウサギをからかったり、お家の周りも植物が一気に芽吹いて色鮮やかになるでしょ。買い物から帰ってきた時、花々に囲まれた家の奥から旦那様のピアノが聞こえてくると、おとぎ話に迷い込んだ気分になるんです。秘密の花園みたいに。失礼します。そろそろこの部屋のカーテンも洗いませんとね。まるでお化け屋敷です。あら旦那様ったら、白爪草で王冠を作ろうとなさってたんですか？ピアノは弾けるのに相変わらず不器用ですね。これ続きから私が作ってもよろしいですかありがとうございます。では王冠を編みながら聴かせていただきます。春に合う曲だといいですね。とても素敵。旦那様、恋してらっしゃるのですか？あ、すいません。でも、私には今の曲が愛を歌っているように聞こえました。素敵な曲です。聴かせていただいてありがとうございました。王冠、できましたよ。どうぞ、私の王様に。え？私にですか？ ありがとうございます。子供の頃以来でちょっと小さかったですね。これじゃあ王冠というより天使の輪っかみたい。似合いますか？あ、そうだ、さっきの曲は何という曲だったのですか？なぜ隠すんです？まだつけてないんですか？譜面見せてください。もしかして適当に恥ずかしい題名をつけたんですか？ほら意地悪なさらないで。取った。曲名はシャーロットへ、私の名前。私そろそろ夕飯の支度に取り掛かります。魚が腐ってしまうといけないので、譜面お返ししますね。それではその王冠ありがとうございます。失礼します。前回のラジオドラマ同様、LOL チャンネルというブログより、レンガさんのシャロットへという台本をね、お借りしました。前回の音源使い回しでごめんなさい。あのね、本当のことを言うと最初ね、5月の更新1回だけでいいかなって思ってたの。1時間1人で喋るのちょっと辛いなと思って、まあ、昔はね平気で1人で喋ってたんだけど、まあ、それでも間に曲入れたりとかエンディングトーク短くしたりとかしていろいろごまかしてたんだけど、ゲスト呼んでからね1人で喋るのがちょっと辛いなと思って、私の勝手な独断で当日になってね、1回分だけでもいいですかって言ったら、いやそこは2回撮りましょうって言われて今ねもう本当にぶっつけ本番みたいな感じで喋ることもほとんどないまま第16回のね最終回の収録して おりますけれども、いやこんなんでいいのかって感じだよね。本当にごめんなさい、最後の最後まで。まあ、そんなことはいいんだよ。そんなことはいいんだよっていうか、そう、そういえばこれ紹介してなかったなと思って、あの最近私またね何個目だよって感じだけどデッキを組みまして、まあ、あれ紹介したかな、なんか GX のアモンがどうたらこうたらっていう話をした気がする。なんかクラウディアンっていうデッキをね組みました。で、まあ、クラウディアンは、まあ、共通効果があって、あのクラウディアンっていう名のついたモンスターは戦闘では破壊されない代わりに、あの表側守備表示になると死んじゃうよっていうあの効果を持ってて、まあ、守備表示にとかエネミーコントローラーだっけ、エネミーコントローラーとかでね表示形式変更されちゃうとちょっとあの辛いんだけど、まあ戦闘にはメポ強いぞっていうテーマがありまして、まあ、そのデッキを組みました。いやあのね軸いろいろあるみたいなんですけど、まあ、タービランスで、まあ、タービランスクラウディアンタービランスっていうモンスターがいるんですけど、まあそのモンスターの効果でデッキからクラウディアンスモークボールっていうのを特殊召喚して、そいつがレベル1の通常モンスターなのね、効果も何もない。でタービランスがレベル4で、それにターンホイザーゲートっていうなんだっけ、レベル種族と属性が同じでレベルが違うモンスター2体を選択して、例えばタービランスとスモークボール4と1でしょ、その2体のモンスターはその2体のレベル合計したレベルになるっていう効果の魔法カードが確かあって確かあってってすごいうろ覚えなんだけど、でそのターンホイザーゲートを使って、まあ、タービランスとスモークボールをレベル5にして、レベル5エクシーズボルカサウルスとかいう、なんかなんて言うんだろう、エクシーズ特化型っていうのかな、まあエクシーズ型のクラウディアンとかもね最近はあるみたいなんですけど、まあ私はフォックコントロールっていうか、フォックカウンターをなんかちまちま食べてなんか殴るのが好きだからフォックコントロール型にして、まあひたすらあのクラウディアンスコールとかで、あのクラウディアンカウンター、クラウディアンカウンターじゃない、フォックカウンターかフォックカウンターをねちまちま食べて、あの レベル5のね、上級モンスターで、クラウディアン・ニンバスマンってのがいるんですけど、まあ、ニンバスマンのね、攻撃力をガツンと上げて、ボカーンって殴るっていう、脳筋デッキを最近作りました。ね、クラウディアンなかなか、いやでもね、やっぱりサーチとかがちょっと、グリズリーマザーぐらいしかサーチ手段がないから、ちょっと、手札が事故ると、全然戦えないまま相手に殴り殺されるんですけど、まあ、そこら辺は天空の聖域っていう、そうクラウディアンみんな天使族だから、天空の聖域っていう天使族はね、戦闘でのダメージはゼロになるっていうフィールド魔法があって、天空の聖域を張ってダメージを抑えつつ、まあなんとか自利品で展開して殴るみたいなね感じで、いやワイゼルを入れてるんですけど、私そのまあ戦闘破壊されないからさ、クラウディアンは戦闘破壊されないから、まあ破壊されるとしたら魔法トラップの効果、まあ魔法トラップとかモンスターのね除去効果とかだけだから、まあアークナイトとかで吸われちゃうとねどうしようもないんだけど、まあ破壊されたら手札から特殊召喚できるっていう、レベル1機械族モンスターのね、気候帝ワイゼル、気候帝ワイゼルインフィニティがっていうカードをね入れてるんですけど、いや彼強いねアニメではあれですね、遊戯王 5Ds のあの参考イリアステルの三皇帝って言われてる、なんだっけ名前が出てこない、プラシドそうだ、プラシドさんがね使ってた気候帝ワイゼルなんですけど、いやかっこいい。あれね、確かジャンプ付属のカードだったんですかね、私はちょっと人からもらったカードなのであんまり値段とかは存じ上げないんですがいやもうデザインがかっこいい、まずでデザインもかっこいいし、あと効果がなかなか使えますよね。まあ割と召喚条件は緩い割には攻撃力2500あって、まあ大抵のモンスターは殴り殺せるかなって感じの攻撃力もあって、まあ効果もね、相手のシンクロモンスターをまあ自分の装備カード扱いにするってのもあるんだけど、まあ最近ねエクシズ環境だからあんまりシンクロモンスターがね出てくることも少ないんですが、まあ一つ目の効果のね、魔法カードの発動を無効にして破壊するって効果がすごく強くて、ノーコスで1ターンに一度魔法を無効にしちゃうのかよって感じで、なかなか度肝を抜いておりますけど、まあね、タックフォース6だとなんかタックフォースどうなんだろうねサイクロンぐらいしか相手が撃ってくるイメージないから、まあそれでもね死者蘇生とかを無効にできたらすごく美味しいです。まあそんな感じのワイゼルさん、いやでもね手札に来ると腐っちゃうんだよねワイゼルねもうなんかワイゼル抜いてクリスティア入れようかなとかいろいろ考えてるんですけど、いやなかなかデッキ構築難しいですね。なんかしかも GX ってだいぶ昔のカードだし、アモンとかもさクラウディアン使ってたと思ったらいつの間にかエクゾディアとか使い始めてたから、うんこれからクラウディアンの強化って来るのかなって感じで、なかなかね現在のカードプールでデッキを組まなきゃいけないっていうね、なんかちょっと過酷な状況に追いやられてますけど、クラウディアン楽しいのでぜひぜひね皆さんもクラウディアンのデッキ調べてみて組んでみてください。なかなか面白いですよ。
今日のおつまみ、タケノコとカツオの角煮。さまざまな環境の変化にも慣れてきた頃でしょうか。今日は5月が旬のタケノコとカツオを使った角煮をご紹介いたします。材料、タケノコ 150g、 カツオ刺身用 200g、 酒200cc、 砂糖大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ2、生姜 25g、 水 200cc。 あらかじめタケノコとカツオはそれぞれ2センチ角ぐらいに切って、タケノコを茹でておきましょう。鍋に酒を入れて強火で煮立て、アルコール分を飛ばします。アルコール分を飛ばしたら砂糖、みりん、 醤油、生姜、水を加えて再び煮立てます。そこへカツオを入れて強めの火で表面の色が変わるまで煮ます。表面の色が変わったらさらに落とし蓋をして中火で15分ほど煮ましょう。最後にタケノコと醤油を大さじ2加え、再び落とし蓋をして15分ほど煮ます。この時火を強めて煮汁を飛ばしましょう。器に盛り付け、お好みでネギや木の芽を添えたら、タケノコとカツオの角煮の出来上がり。ゴロゴロっと大きめの具が嬉しい一品。甘みの中に感じるタケノコのほろ苦さが大人の味わいです。皆さんもぜひ試してみてくださいね。
はい、というわけで今日のおつまみは、タケノコとカツオの角煮でした。ダメだ、今言語閉じちゃったからメニュー名が一瞬頭から吹っ飛んじゃいましたけど。いやー、まあ今までを振り返っていこうかなと思って、いい機会だし。いやって言っても振り返ること、いやーね、なんか最初、まあこう言っちゃうのもなんですけど、私あのディレクターさんから、まあ、ミクシー経由でねメッセージいただいたんですけど、最初怪しい人なんじゃないかと思ってあれな、え、ミクシーで大体こういうのを送ってくるのって大体怪しい人なんじゃないかなと思ってすっごい悩んだんですけど、まあでも会ってなんかやばそうだったら連絡途切れればいいやと思ってとりあえず会ってみようということで、まあ、会ってみたら、まあ、普通に普通の人だったんでまあそこは良かったなって感じなんですけど、まあね、まあでもそれがきっかけでこうして半年間もラジオできたのはすごいね嬉しくて、まあ、前回も話しましたけど事務所から落ちたショックでね立ち直れずにいたのでまあこうしてね、なんか声優みたいな、まあ、声優の仕事ってわけではないけど声優みたいな仕事がねできて、まあちょっとこれからのことにも前向きに慣れた矢先だったので、もう今割とね昇進中なんですけど、いやどうでしたか私のラジオ、面白かったですかね自分じゃ全くわからないんですけど、いやね、もうほんと10月11月あたりはね何喋っていいんだろうって感じで、もう毎回ね頭悩ませながら、もう汚い字でねノートにこれ話そうあれ話そうって全部書き記してたんですけどね、それでも話の内容短くてね、あとまだあと10分ありますよとか言われたりして、はいはいとか言いながら、もうなんとかね曲差し入れたりしてなんとかねごまかしてきたんですけれども、いやーでもまあ話の広げ方は昔に比べればまだマシになったのかなって感じで、問題はゲストが来た回だよね。もう自分でも聞き直したんですけど、もうひどくてね耳を塞ぎたくなりましたもうどうやったら人と会話ができるんだろうね、いやっていうかあれなんですよ、人様も前にも同じこと話したと思うんですけど、人様がねパーソナリティやってるラジオにゲストでお邪魔するのはまあ楽しいんですよ。仕切ってるのあの相手だし、なんかこっちが好き勝手喋ってもあの相手のねメインパーソナリティの方がまとめてくださるなと思って、もう私はフラーっと行ってフラーっと喋って帰ってくるだけみたいな感じだから、すごいねゲストとしてお邪魔するのは楽しいんですけど、いやゲスト呼ぶのがね、いやー大変だわね、ゲストがね振ってくれた話を広げなきゃいけないし、なんかちょっと時間もオーバーしそうだったから、だったらうまくね話まとめて区切らなきゃいけないし、いやあれはねスキルいりますよ。矢花さんすごい言うてね、矢花さんのラジオにしかお邪魔したことないのであれですけど、いやなかなかね、まあでも彼もう2年くらいやってるのかな、すごいなって感じで、まあ企 会があったらなんかまた呼ぶよって感じなので、私も就職するまでの間はね、多分なかなか就職決まらなくてうわーって頭抱えてると思うので、まあ、時間があったら多分矢花さんの番組にねお邪魔することもあるんじゃないかなと思いますので、よろしかったらね、あの同じエンタメディアジャパンで放送しておりますおたわむれというラジオをねぜひ聞いてください聞いてくださいっていうか勝手に宣伝してるけど、本人に内緒で宣伝してるけど、まあ聞いてみてください。なんかねもうほんと矢花さんすごい素敵な声なのよ。なんかね見た目はすごいイケメンなのに、なんかねまあ確かに声もかっこいいんだけど、ちょっと渋めっていうか低くていいお声をしてらっしゃいますこんなところで何こっそり褒めたたえてるんだか知りませんけど、まあそんな感じで、いやでまあ矢花さんのラジオに出させてもらったのがまあ1月なんですけど、まあ1月ぐらいから私もいろいろ方向変わってきて、まあラジオだけじゃなくてライブ活動もねしてみようかなと思って、あの 3on3 ライブっていうね、あのライブの企画団体のね、あの企画っていうかライブイベントに出演させていただいたりして、いやなんかライブの難しさもその時知りましたね私なんか頭真っ白になると歌詞が飛んじゃって、なんか前も言ったかこれなんだっけオゾンだ、ビストリップのねオゾンっていう曲の同じフレーズを3回ぐらい歌って使いますっていう本当ファンの方には申し訳ないなっていうことをしてしまったんですけど、まあでもやっぱり回数重ねるごとにああいうのって慣れてくるもんだね。まあ、この間ラジオのディレクターさん、まあマーシャさんなんですけどマーシャさんがスタッフをやってらっしゃるガールズボーカルライブっていうライブイベントにね、もし岡さん最近ライブ活動してるんだったらオープンマイクで歌ってみないっていう声をかけていただいて、ああマジかと思って、歌わせてもらえるなら出ちゃおうと思って出たんですけど、まあその時はなんとか歌いました、普通に。でもねもう、まあ、私が出てた、まあ、こう言っちゃあれですけど 3on3 ライブさんは割とアマチュアの方というか、まだ活動したてっていう方が割と出てるライブイベントみたいで、まあそういう向こうの人がねそう決めてるわけではないけど、なんかやっぱり敷居の低さっていうか、まあ初心者がとっつきやすいライブイベントみたいな感じで、結構私含めて活動したてですみたいな方が結構いらっしゃって、まあそれはそれでね新鮮で面白いんですけど、まあ、それとはもう比較にならないぐらいすごいライブイベントでした、ガールズボーカルライブ。もう見ててね、見ててっていうかリハーサルを見ててお腹痛くなってきた。もう始終お腹押さえて、やべえこの人たちが歌う前にいたのないないないないと思いながらもうねもうちょいちょいトイレに逃げて、あーお腹痛いなと思いながらしてたりしたんですけど、いやまあなんとか、歌うことができました。歌うことができましたっていうのもおかしいけど、まあなんとか乗り切ることもできて、チケット代もねマイナスにならずに済んでっていう汚い話もしつつねまあそんな感じで、まあ結構今年になってからかな、いろいろ楽しいなと思い始めて、いろいろ動き始めたのはって言ってもまだ5ヶ月だけどライブ出てラジオにもゲスト呼んで、いろいろ環境が変わってきたなと思ったんだけど、環境が変わった矢先にね、残念ながらラジオは最終回です。いやなんか本当にこの半年続けてこられてたの来たのも、まあやっぱり皆さんのね応援あってのことで、なんかやめたくないよやめたくないですけど、まあ私はもう一般人になって就職すると決めてしまったので、本当にまあそれはそれで頑張っていこうかなと思って、早く結婚して親を安心させたいまあそっちを今後のね目標に頑張っていきたいと思います。いや最後になりますけれども、まあこれを聞いていらっしゃる方の中にもね、声優を目指してるだとか歌手を目指してるだとか、まあ、芸能の道目指してる方たくさん 噛んじゃった、大事なところで噛んじゃったよ。もう最後まで変わりませんね本当に、まあ、たくさんいらっしゃると思います。ここでねやめちゃうっていう私が言うのもすごいおこがましいんですけれども、どうか諦めずに続けてください。なんかね本当に芸能の道大変です。なんか一人じゃ何も、なんかね、人生は一人じゃ何もできないよなんてよく言いますけど、本当にそういう世界だからね、一人では何もできない世界ですので、まあ、人とのね、出会いを大切にして、チャンスがあったら恐れずに挑戦してみてください。まあね、その積み重ねが夢を叶えるための助けになると思います。はい、というわけであっという間の30分でした。30分間でしたけれども、まあまあいかがでしたでしょうか。まあいつも通りね、なんか本当2ヶ月だけしかゲスト呼んでないけど、本当にこう一人で喋るのがね懐かしすぎて、また早口になってるなっても自分でも思ってるし、なんか考えながら喋るのってすごい苦手なので、途中であーとかうーとか言ったりすごいカミカミだなっていうのを自分でもなんか喋りながらすごい思ってたんですけど、いやー最後の最後までこんな感じでしたねまあこれが私らしくていいのかなって思うこともあったりなかったり、まあまあいろいろこのヘベラジにね対する感想あると思いますけれども、まあメッセージいつも通りねエンタメディアジャパンのホームページから送ってくださっても構わないんですけれども、まあちょっとそれだと受け取りっていうか、なんかちょっと遠回りになっちゃいますので、まあ、詳しくは前回参照というか、まあ聞いてくださいというかまあ言うてこれが配信されてる頃にはもう聞けてないか、そうそう、ちょっと遠回しになっちゃうんですよ。ディレクターさんがまあメッセージチェックして、そのチェックしたのを一旦そのディレクターさんの自分のスマホに送って、スマホから私のスマホにメールをするっていう、ちょっと遠回しな受け取り方をしてますので、まあもしね私に直接物申したいぜって方は、まあ、ツイッターアカウント、おかちゃんは親父か、まあ、おかちゃんは親父宛てにね、リプライを飛ばしていただくか、Google メール、おかちゃんは親父、あと gmail.com にね、メール くださればお返事いたしますので、まあ、お気軽にメッセージ、メール等送ってください。まあ、おかちゃんは親父の綴りは、okachanwa082、OKACHANWA082、まあ、Gmail はそのまま GMAIL で Gmail.com です。いや長かったようで短かった。言うて半年だもんね。もう本当にもうお礼を言っても言い尽くせないほど、もう本当リスナーの皆さんには感謝しております。なんかね、まあ知らない人がすごい聞いてくれてるってのが分かって安心してるというか、なんというかなんかぶっちゃけ身内だけだと思ってたの、聞いてくれてるのが。まあ、ああ岡がラジオ始めたんだ、うん、まあ聞いてやるかみたいなスタンスで聞いてくれてる人ばっかりだと思ってたんですけどね。前回まあ3通お便りいただいた中でね、まあ普通に子持ちの方がね家事の途中に聞いてるよとか、パティシエの方とか、もう海外旅行ってしたことは、やっぱ海外旅行したよってことは多分社会人すっとサラリーマンとかそういう方なんですかね、の方がね聞いてくださってたり、ああ本当にいろんな人が聞いてくれてるなってのをすごい身に染みて感じました。最初にね言われたの、なんか結構ねみんな始めた時ラジオ始めた時はこんなの聞いてくれてるのかなってラジオで言う人いるんだけど、そんなことないからって、もうちゃんと聞いてくれてる人いるから安心してって言われたんですけどいや本当だなと思って、なんかもう私の知らないところで知らない人がすごいいっぱい応援してくれてるんだなってすごく身に染みて感じました。まあね、そんな半年間でしたが本当にありがとうございました。今までこれからもね、まあちまちまとアンダーグラウンドでね活動できたらしたいなって感じで考えておりますので、まあもしその時お名前見かけたら応援してやってください。それではまあ長い30分間もそろそろ終わりの時間に近づいてまいりました。 まあ最後ぐらいは元気に締めよう。ではでは、岡沙織のシラフなんかじゃいられないヘベレケンラジオ、略してヘベラジ、半年間本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。どこかでね、まあ岡沙織の名前見かけたらよろしくお願いいたします。それではまたいつかお会いしましょう。バイバーイ。